お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
1月14日水曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをシドニーから北田和代がお送りいたします。イランではある抗議デモ参加者が広範囲にわたる反体制デモに参加したとして死刑判決を受けました。メディアや人権団体が伝えるところによると、この抗議者は26歳のエルファン・ソルタニです。1月8日故郷のカラジで抗議活動が続く中逮捕されていました。ノルウェーの人権団体は、この男性の裁判は請求で不透明だとしています。12月14日のテロ事件後、問題のコミュニティの人々が支援を受けようとした際に再びトラウマを負っているという懸念が出ています。これに対しニューサウスウェールズ州政府はこの懸念に対応することを発表しました。遺族と生き残った人々のために、州の被害者支援制度とボンダイビーチ被害者回復給付金を通じてサービスが提供されます。ボンダイビーチにある築100年の歩道橋は、テロ攻撃の際に2人の銃撃犯が使用したものです。犠牲者を追悼する恒久的な記念碑を設置するために、この歩道橋を撤去する可能性があります。カウンシルメイヤー、ウィル・ネメッシュ氏は、木曜日夜に開催される臨時カウンシルミーティングにおいて、記念碑設置の実現可能性に関する調査手続きについて動議を提出する予定です。パレスチナ系オーストラリア人作家のランダ・アブデル・ファッター氏は、南オーストラリア州首相を名誉毀損で訴えると警告しています。彼女がインスタグラムに投稿した声明によると、ピーター・マリナスカス州首相が公の場で何度も彼女が過激派テロリストの支持者であると示したとしています。首相はファッター氏がアデレードフェスティバルライターズウィークから外されたことに対する大規模なボイコットの真っ只中にコメントを発表していました。連邦議員事務所への脅迫容疑で43歳の男が起訴されました。議員事務所へ脅迫電話を複数回かけたことで、12月16日、オーストラリアの社会的結束、ソーシャルコヒージョンを害する個人を捜査する警察チームによって逮捕されたものです。連邦警察によると、2025年には国会議員に対する脅迫が951件で、過去4年間で 63% 増加しているとしています。受賞歴のある著名な作家、クレイグ・スリウィーが、児童虐待容疑で逮捕されました。このことを受け、彼の著書が、西オーストラリア州の公立学校から撤去されました。ウェストオーストラリアン紙によると、この措置は、西オーストラリア州のサビーヌ・ウィントン教育省の指示によるものだとしています。クイーンズランド州では、今後さらに厳しい天候が予想され、農場被害が広がることが懸念されています。洪水ですでに5万頭以上の家畜が死亡。サイクロン孤児が北部内陸部をゆっくりと移動するにつれ、家畜死亡数はさらに増加する見込みです。 以上、1月14日のニュースフラッシュでした。
さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送のポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。Like、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。